ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
少しですね、私たちが車を走らせて田舎に行きますと、田舎の商店街って通りますね。私が小さい頃にもまだですね、魚屋さんとかね、お肉屋さんとかってありました。そういう商店街に行くとまだね、お肉の専門店とかってね、そこで、カツを揚げてたりメンチを揚げてたりして、いますね。でも最近、私たちが住むこの宇都宮ではあまり見なくなってきました。なぜかというと、コンビニが増えたりですね、スーパーというものに全部入っているわけですよね。なのでそういう専門店に行かなくても、良くなってしまったのかもしれません。でも、私ね、夜何食べたいって聞かれると一つしか浮かばないんです。肉なんです。そんな僕にとってね、少し前からね流行っているステーキ専門店があります、ね、少しこの、コロナの影響でねなくなってきてしまった、少しね、閉店してしまったっていうね、少しではないですね、たくさんの、ね、店舗が閉店してしまったなんて聞きますけれどもね、なんとかね持ちこたえてほしいですね。ね、肉肉しいステーキをね食うとね生きてるなって気がしますけれどもね。ある男性が新しくできた、近くにできたステーキハウスに行ったんです。皆さんステーキハウスに行きますと、大体ね、お肉の種類とかまた、いろいろサイズとかね、選べます。そこではメニューが来て並と特上があったんです。どうしようと思ってね、隣の、テーブルを見ていたら、はい、これが並ですって言ってね、ウェイターの方がそのステーキを持ってきたんです。ありがとうございますって言って隣の方がね食べているとね、なんと硬そうな肉なんですよね。俺はあれは食べたくないなってその男性は思ったんです。それで、ウェイターが来て、何になさいますかって、特上にしてくださいって声たんです。わかりましたって言ってね、で少し経ってから、はい、お待たせいたしました、特上ですってこう来たんです。でそれを、持ってみてですね、テーブルに置いてみて、隣の人との肉と比べてみると何ら変わりない肉なんです。隣の人のようにね硬いような肉で、ウェイターを、呼び寄せてねこう言ったんです。おいおい、俺の肉と隣の肉は違うじゃない、一緒じゃないか、違うはずだろ、俺は特上だぞ、あっちは波じゃないか、ね、絶対俺の方がいいに決まってるじゃないかってこう言ったんです。そしたらそのウェイターがねこう言ったんです。もちろん特上ですよ、お客様の、ステーキには特上のナイフがついています、なのですごく切れやすくなっていますので、これで召し上がってくださいでこう言ったそうです、ね、特上なのは肉じゃなかった、ね、ナイフだったということですよね。この男性が想像していたこととは、全く違っていたということですけれども、そう内容が、想像していたものと内容が違うといえばですね、私たちが今学んでいるこのコロサイ人への手紙ですけれども、たくさんの教会がコロサイではできていました。そして素晴らしい教会ができていますよとこの著者のパウロに連絡があったんです。そうですか、もちろん熱心ですよ、パウロさん素晴らしい教会ができていますよこう聞いたんです。でも少し経つと、なんとパウロが想像していた内容とは少し違った内容にこのコロサイの教会たちがなっていたということですよね。パウロが想像していたのはイエス・キリストをしっかりと見て、イエス・キリストとつながって神様の祝福いっぱいにあふれるいっぱいのそんな、人生を送っている、そんな人たちが集まる教会を、想像していました。そこには愛があり許しがあり、ね、そういう、想像をしていたんです。でもなんとコロサイの教会はそうではなくて間違った教えに流れていってしまったんです。 その間違った教えというのは何だったかというと、グノーシス主義という、当時ヨーロッパで流行っていた教えがその教会に入ってきてしまって、それとこの聖書の教えを混同してしまう、そういう、教えに流れていってしまったわけです。パウロはコロサイの人たちにもう一度イエス・キリストの福音に立ち返ってほしい、そう思ってこの手紙を書いています。そしてこの今回の箇所はこの御子イエス・キリストをもう一度見上げなさい、ね、福音に立ち返るにはこの御子イエス・キリストをもう一度見上げなさい、そう、言っているんです。なので、今日のテーマはイエス・キリストをもう一度見上げるというテーマなんですね。では、パウロは何て言っていたのかというと、まず15節で御子は見えない神の形でありと言ってるんです。つまりイエス・キリストは見えない神の形であったお方だったんだ、こう言ったんですね。15節続けて読みますと、作られたすべてのものより先に生まれた方です。16節で、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるものも地にあるものも見えるものもまた見えないものも、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。17節で、御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っていますと、こうまあ言っているわけですもんね。当時流行っていたこのグノーシス主義について、もう一度振り返ってみたいと思うんです。このグノーシス主義のこのグノーシスという言葉は知識とか認識という言葉なんですね。なので自分たちはその知識を増やす、ね、それは素晴らしいことである、そしてそれによって人生を歩んでいこう、ね、という考え方なんです。なんかすごく、ね、素晴らしい考えのようにな気がしますけれども、でもこれが教会に入ってきてしまうと、聖書の教えは知識にしか過ぎない、ね、だからその知識を蓄えてそれを守っていこうと立法的になってしまうんです。そしてこのグノーシス主義の、神に対する捉え方は、神様は清いお方である、そして人間は汚れているものである。もちろんこれもパッと聞いたらなんか、ああそうだよななんて思ってしまうような、ところなんです。でも、これは二元論といって、ですね、これが例えばですね、教会の中に入ってきてしまうとどうい こう間違った、教えになってしまうかというと、例えばこの天地を創造したのは神ご自身である、私たちもその作者の素晴らしい作品である、そう聖書は言っています。でも、グノーシス主義によってこの聖書を捉えると、いや神は清いお方である、だから汚れている人間を作るわけがない、だからおそらく神ではない存在が私たち人間を作ったんだということになってしまうんです。例えばそれは天使である、または天使以外の何か素晴らしい存在がある、その存在が私たち人間を作った、まあ、こう思ってしまうわけですよね。また、人間は汚れているということなので、すごく極端な禁欲主義になってしまいます。罪を犯さないためにこれを守りなさい、あれを守りなさい。なのでこの教えによってこのグノーシス主義というこの教え、その思想が教会に入ってきてしまったことによって教会が混乱してしまったんです。教会の中では福音があふれてました。福音は私たちに自由と解放を与えるんです。でも間違った教えによって、何か立法的に考えなければいけない、で聖書の教えも間違った捉え方をするようになってしまったんです。そして一番重要なのはイエス・キリストの捉え方です。聖書を見ていくと、イエス・キリストは 100% 神であった。そして 100% 人であった。私と神とは一つですとイエス・キリストは言いました。でも十字架にかかって、そして私たちの罪のために死なれたんです。死ぬのは神は死ねないんです。肉がないからです。人間は死ねるんです。でも神であったから3日後によみがえったんです。そして弟子たちに現れたんです。でもこの教えも否定してしまうんです。いや、イエス・キリストは人であったから神ではない。そのような教えが教会の中に入ってきてしまうと、イエス・キリストを、軽視する者も、いたわけですよね。だからこそ今日の箇所でまずパウロは、 このグノーシス主義、この二元論、そんな考えは捨てなさい。そして本来キリストの姿を、本来のキリストの姿を思い起こしなさい。神は私たちに愛を表すために人としてこの地を歩んだんだ。まさに神は見えなく肌で神のぬくもりを感じることは今まではそれまではなかったかもしれない。でも私たちはイエス・キリストの姿を通して神を知ることができるんだ。あの方は神であったんだ。そう言ったんです。ヨハネの一章の18節でですね、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる神の一人子が神を解き明かされたのである、こうヨハネは言ってるんです。確かに神を見た者は今まではいなかった。でもその一人子ご自身が神だったんだ。そして続いてヘブル人への手紙の一章の3節です。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大の者の右の座に着かれました、とこう言ってるんですね。神の本質の完全な現れである、とこのヘブル人への手紙の著者も言ってるんです。聖書を通してイエス・キリストご自身は神ご自身がこの地を歩んだ方であった、このイエス・キリストから神ご自身を知りなさい、そう言ってるんですね。ヨーロッパではですね、カフェ、まあ、アメリカでも、カフェってすごく、流行ってます。日本も最近流行ってますけれども、イギリス、ロンドンのカフェにですね、ランデブーという、カフェが あるんです。このカフェはですね、椅子とか、テーブルとかもすごくもうセレクトされていて、内装もすっごくおしゃれなんです。もちろんそれはそのオーナーが、すごくこだわった、家具とかを取り寄せたからですよね。そこは大人気店でした。でもある日、このオーナーが、変わったんです。オーナーが変わってクリスチャンのオーナーに変わったんです。でこの大人気店を、私がじゃあ経営しますよと言って、そのクリスチャンのオーナーが経営、し始めたんです。でこのオーナーの方はこの、経営の仕方を、ガラッと変えたんです。どう変えたかというと、飲み物食べ物すべてを無料にしたんです。大人気店です、最近ちょっとカフェに行こうっていうとね、パッと思い浮かべるような、なんかちょっとおしゃれな空間にね行きたいななんて思いませんか、このイギリスのロンドンの人たちも、そのカフェは皆さん大好きだったんです。でおしゃれな空間だからですよね、皆さん大人気店。でもそこがなんて無料になったんです、だからこそそこに人が押し寄せたわけですよね。そしてそこには献金箱っていうのを作ったんです。でその献金箱にね、感謝の献金を入れてください、もし美味しかったら入れてください、これは必要経費に充てられます。それ以外は全て教会に献金されます。なんとそこには人が押し寄せて、なんとね、その経費以外 その献金でもたくさんね集められたそうなんです。でスタッフの方にね、なぜこのような経営方針にしたんですかってこう聞いたそうなんですね。そうするとね、こう言っていたそうなんです。神は人が感謝しなくても愛してくださいます、与えてくださいます。神の気前の良さは人の想像をはるかに超えています、つまりこのカフェの方は神様というのは私たちが愛さなくても愛しているお方である、私たちを愛してくださる、無条件で愛してくださるお方である、その気前の良さというのをもし私が伝えるとすれば言葉では伝わらない、お店の方針によってそれを伝えていきたい。神様の気前の良さ、この愛の深さをこのお店に来て体験してほしい、こうオーナーは思ったんですって。まあ素晴らしい話ですよね。聞いて分からなければ、示すっていうのね、この方針ですよね。同じように神様もどれだけご自身がこの、一人一人の作品を愛しているのかっていうのを伝えたかったんです。 示したかったんです、ね、体験してほしかったんです。だからこそ人として見える形をとってこの地に、降りてきたんです。もちろんそれがクリスマスですよね。例えばイエス・キリストの姿を通してどんな愛の姿を知ることができますか、ね、ちょっと想像してみてください。どんなシーンがあるでしょうか。私がねすごくこう印象深いシーンは弟子たちに対する姿です。弟子たちはイエス・キリストと聖書の中でね出会っていくんです。そして、たくさんの弟子がいました、ね、何十人って弟子がいました。もしかしたらその周りに何百人何千人っていうね最後そうなっていったんです。でもその中で12人が選ばれませんでしたか、ね、12使徒なんて言われて、そしてその彼らがイエス・キリストの十字架以降ヨーロッパに伝えに行くんです。でも皆さん彼らが出会った時どんな人でしたか。多くの中から選ばれた12人です。なんか素晴らしい人のように感じませんか。でも、私たちと変わらない、人間だったんです、ね、彼らは、なんか失敗もたくさんしたんです、ね、時々イエス様にこれ何なんですかあれ何なんですかってこうね、なんかね十二使徒って聞くと素晴らしい人にはいイエス様あなたの言う通りにしますとかね、そういう素晴らしいなんか、ね、姿を想像してしまいがちですけれども、すごく人間味あふれる人たちだったんです。言い争いもしたんです、ね、弟子たちの失敗として、ね、考えると、ね、僕一人の人を思い浮かべます。それはペテロという人です。最後の晩餐の席でイエス・キリストは私はこれから十字架にかかる、これを、ね、弟子たちに話したんです、私は命を、ね捧げる。そう言うとペテロが彼は、ね、いつも、ね、見えっ張りだったんですよね。イエス様は何を言いますか。私は絶対あなたと共にいます、命を懸けても私はあなたを見捨てません、ね、あなたと絶対共にいますから、こう言ったんです。そしたらイエス様がこう言ったんです。ペテロあなたは私を三度知らないという。そして鳥が鳴く、それを、ね、弟子たちの前で言われたわけですよね。ペテロのプライドはもうズタズタだったんです。そして身を張ってこう言ったんです。何を言ってるんですか、命をかけてそんなことは、ね、私が知らない、あなたを知らないなんて絶対に言いません、こう言ったんです。でもイエス様が十字架の途上で十字架を背負って歩いているときにもうペテロは気になって仕方がなかったんです。そしてイエス様を見に行ったんです、そしてあれあなたはナザレのイエスと一緒にいましたよね、こう言われるとペテロはいや知らない、いや知らない、いや知らないです、こう3度言うと鳥が鳴いた、そしてペテロは泣き崩れた、そういうシーンがあります、ね、でもその後にイエス様は復活して弟子たちに現れてペテロにはもう現れたんです。どう言ったと思いますか。ペテロ泣いただろう、お前俺を3度知らないねって言って俺言っただろ、だからちゃんとしなきゃダメだよペテロとは言わなかったんです。ペテロと共に食事をしたんです、ね、そしてペテロ私を愛してますか、私を愛してますか、私を愛しますか、こう3度聞いたんです。ペテロが大きな失敗をして見栄を張った、そんな言葉さえもイエス様は許したんです。ペテロがそのように裏切るということはイエス様はその最後の晩餐の席で知ったんでしょうか。違うんです。ペテロとガリラヤ湖で出会ってあなたを一とおり漁師にしよう、そう言った時にもペテロの失敗を知ってたんです。でもそのペテロに期待したんです。どうなりましたか。ペテロはイエス様の十字架の後にヨーロッパに伝えるその使徒たちのリーダー的存在になっていったんです。イエス様はそのペテロに期待したんです、ね、そのイエス様の姿を見るとイエス様はどんなに弟子たちが失敗しても諦めない方でした。 まさに無条件に期待する、無条件に愛してくださる方、そこに愛があふれているんです。また知恵深く、どんな人でも寛容に受け入れる方でした。あのイエス・キリスト あのストーリーを見ていくと、必ずね、なんかね、こうちょこちょこちょこちょこね、イエス様に文句言いに来るやつがいるんです。これが立法主義者たちです、ね、イエス様これは聖書に書いてあるんじゃないんですか、あなたはこうすべきなんじゃないんですか。いつもこうやって立法学者たちはイエス様の前に立ちはだかるんです、ね、そうやってイエス様のミニストリーを邪魔していたんですね。でもなんとその立法学者のうちの一人がある晩イエス様のもとに現れたんです。そしてイエス様に質問してきたんです。ニコデモという人ですね。でもその時に、いや、あなたは私をいつも攻撃するから私はあなたには答えないとは言わなかったんです。丁寧に一つ一つの、ことを答えていったわけですよね。そしてその立法学者に対しても教えたんです、ね。またイエス様はいつも周りにいる人に同調し、同情し、そして苦しんでいる人を癒したんです。ある日イエス様が歩いていると、38年もの間ずっと歩けない人がいたんです、ね、それを知ったんです、ね、どういうふうに癒したか皆さんご存知ですか、ね、覚えてますか。あ、そうなんだ、38年歩けないんだ、うん、分かりました。どこにいるのその方。あ、そうなの、あそこなんだ、あ、分かりました。じゃあ、癒されなさいじゃなかったんです。そんな遠くからじゃなかったんです。その人のに駆け寄ったんです、ね、祭りのためにその時は来ていた。でも祭りに行かずに、ね、その人のもとに駆け寄ったんです。そして、どうしたんだ、歩けないのか、そうか、じゃあ床を取って歩きなさい、こう言うと癒されたんです。生まれつき盲人の人もいました。その人に対してもそうです。その人に駆け寄って、そして癒しを施したんです。このようにしていつもイエス様は、このね、困っていると苦しんでいる人にのいつも近くにいた方だったんです。そしてこのイエス・キリストの姿こそ目に見える神の姿なんです。私たちの 神様はいつも私たちと共にいるんです。神様っていうとなんか遠くにいてね、遠くにいる存在で、なんとなくこう見ているような、見てくれているような気がする、ね、そんな存在じゃないんです。いつも私たちと共にいてくださり、そして私たちをいつも同情し、苦しんでいる時には助け、そして私たちの失敗、どんなに私たちが失敗したとしても絶対に諦めないんです。私を愛しますか、どんなに失敗したとしても私を愛しますか、愛します、そう言うと私たちを、ね、受け入れてくださる方なんですよね。だからこそこのイエス・キリストの姿を通して私たちはね、その神様の姿を知れるんです、ね、だからね、少しね時間がありましたらぜひねイエス・キリストの姿を新約聖書から見ていってください。そしてね、私たちがそのイエス・キリストの姿を知り、神様を知ったその後は、今度は私たちを通してそのイエス・キリストの姿を表していくんです。神様の愛を表していくんです。まだ神様を知らない人に神様の愛を私たちを通して流していくんです、ね、イエス・キリストを見上げる、その時に私たちは神様を知ることができる、これがまず一つのポイントですね。そして今日のポイントの二つ目は、イエス・キリストは体である教会の頭であるとパウロは言ってるんです。18節で、また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。あの似たようなことをパウロは第一コリントの12章の27節でこう言っています。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。あの私たち一人一人は教会のね、体の一部分なんです。でも私たちがそれぞれ動いているわけじゃないんです。実は私たちに指令を与えている人、ね、頭である人がいるんですね。日本でね、お頭なんて言いますけれどもね、私たちにはお頭がいるんですよ、ね、それがイエス・キリストなんですよね。 だからこそ私たち一人一人に、ね、不必要な人はいないんです。全てが、必要な一人一人なんですよね。そしていつも私たちはその体につながっているんです。2007年の8月の15日のニュースでこんな衝撃的なニュースがあったんです。高速道路で、ハーレーのツーリングをしていた54歳の男性です。この方がカーブを曲がりきれずに中央分離帯に接触したんです。まあ、でも、まあ、なんとか持ちこたえてそして、料金所に行ったんです。そして料金所について自分 の、まあ、あのバイクを止めてね、そして、立とうと思ったら立てないんです。そのままガタンって倒れちゃったんです。何かおかしい。パッと見たらですね、足が右足の膝下10センチからなくなっていた、まあ、そんなニュースがあったんですね。まあ、なんとねこれ、その後で仲間がその、ね、足を持ってきてくれたなんてね、そんな衝撃的なニュースだったんですけれども、皆さんそのね、ニュースではなくその状況です。足ずっとそのまま落としていたら皆さんどうなりますか。もちろんそのまま腐ってしまいます。あの体の器官というのは私たちから切り離されてしまったらもう生きていくことができないんです。なぜか、まあ、もちろん血が通っていかないからです。血から酸素や栄養を得てそして組織が生きていくことができるんです。私たちも同じなんです。私たちも一人一人、ね、一つ一つの器官として、もし私たちが体につながっていなければ、イエス・キリストを、頭としたこの体につながって、いなければ、切り離されてしまったら私たちは存在できないということを思い起こすべきです。イエス・キリストは、私たちのすべてを知っておられるんです。器官一つ一つのニーズを知ってるんです、ね、だからこそ、血とか、ね、栄養ではなくて、ね、私たちの必要、私たちが体につながっているときに必ず、ね、こう豊かに流してくださる、ことです、わけですよね。そして、その状況すべてを支配してくださっているんです。あのエペソ人への手紙の1章の23節ではこういう言葉があります。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです、という言葉があるんです。私たちの神様は豊かな方なんです。満ちておられる方なんです。その方に私たちがつながっているときに私たち自身が満ち満ちたものとなるということですよね。また私たちが各もうこの体のね、イエス・キリストを頭としてこの体の各器官ということはですね、この私たちが危険なときに守ってくれるわけですよね。あの例えば暗いところや細いところ通るときに皆さんどうしますか。こうやって普通に歩いてて細いところでガッてなんないでしょ、ね、こうやって通りませんか、ね、暗いところだったらね、こう電気パッてつけませんか、ね、なぜかというと見えないと足ぶつけたりこう倒れたりしてしまうからですよね。あの私たちに対してもイエス・キリストはこの体は何か危険にさらされたときに守ってくれるんです。ちゃんと電気つけてくれるんです。そしてね、危ないときにはひょってこうしてくれるんです、ね、あの絶対にね、その私たちがあの危険にさらされるときに見放すということはね、ないということですよね。日本はですね、あまりこの銃という銃社会ではないですからね、あまりそういう拳銃とかいう言葉聞きませんけれども、アメリカはですね、まあ、大体年に何回かこの銃社会なので、この銃という言葉がまあ出てきて、ガンコントロールなんて言ってね、この必ずその銃を規制しなければいけないなんていう話がよく出てきますよね。あのアメリカのオハイオ州の話なんですけれども、このですね、路線バスの運転手をしていたリッキー、ワグナーさんという方が、まあ、一つの事件にあの巻き込まれてしまったんです。まあ、銃社会、だからこそ起こってしまった事件じゃないかと思いますけれども、あのいつも通りですね、この、リッキーさんは朝早くこのバスを走らせていたんです。 すると大通りで故障してしまったんですね。で、リッキーさんは故障したバスの隣でこの同僚を、ね、待っていたんです。そうするとこのリッキーさんのもとにバババババってこう少年が駆け寄ってきたんです。そしてなんとリッキーさんは何もしていないのにその少年の一人が銃を向けてそしてパンパンパンと3発撃ったんです。そしてリッキーさんはそこに倒れ込んだんですね。それだけでなく腕を刃物なので切りつけたらしいんです。でリッキーさんはその場に、ね、倒れ込んでそしてその3人はバーッとこう逃げていったわけですね。なんとリッキーさんは2発もこの3発のうち2発はリッキーさんの胸に当たっていたんです。そして1発は足に当たっていたんです。リッキーさんはその時にもう自分の人生は終わったそう思ったんです。そしてこう胸にこう、ね、打たれたと思われるところにこう、手をやったんです。そしてパッて見てみると血が流れてないんです。あれと思ってもう一度見ると確かに打たれてるんです。そしてその服の中を見てみるとなんとその胸に打ち込まれた弾丸その2発は胸に入れてあった新約聖書に埋まってたんです。そしてリッキーさんの肌にまで達していなかったんですね。で、実はこれニュースにもなった話なんですね。スライドをお願いします。この次ですね。これがそのニュースなんですけれどもこれ Bible stops bullets to chest って書いてあるんです。その時のニュースですね。これ警察なんですけれどもで Bible stops bullets bullets って銃の弾丸ですね。 bullets to chest chest って胸ですけれども聖書が、ね、この弾を受け止めてくれたって、言っているんですね。で実はこの現地のニュースでは、ね、こう言っていたんです。銃弾3発のうち胸部に向けて発射された2発は胸ポケットの中の新約聖書に当たっていた。もしワグナーさんが聖書をポケットに入れていなければ銃弾が心臓を貫いていた可能性もあるって、ね、なのでこれすごく、ね、大きなニュースになったんです。でリッキーさんは後のインタビューで、ね、こう言ってるんです。 God saved me 神様が、ね、私を、ね、守ってくれた救ってくれた、まだそして、ね、まだこの世での仕事が残されているから救ってくれたんだってこう言ったわけです、この出来事は、ね、もうまさにこの体である、ねこの体の一部であるこのリッキーさんを、ね、イエス・キリストを頭として得たこの機関の、ね一部であるリッキーさんを神様ご自身が守ってくださったと言っても、いいと思いますね。これは私たち一人一人このメッセージを聞いている一人一人にも、言えることです。私たちの神様は私たち一人一人を大きな御手でいつも守ってくださるんです。そしていつも私たちの必要を与えてくださるということですね。コロサイの人たちは間違った教えによってこのイエス・キリストの福音をだんだんだんだん忘れてしまったんです。イエス・キリストご自身がどういうお方であるかって忘れてしまったんです。だからパウロはもう一度イエス・キリストを見上げなさいこう言ったんです。でもこれは私たちにも言えるかもしれません。私たちも日々の忙しさや、何か自分の状況によってね、私たちが違うものにとらわれていてしまう時があるのかもしれない。そんな時にこそね、私たちがこのイエス・キリストを見上げるべきなんです。そうだ、イエス・キリストご自身が神ご自身であって、私たちと共におられる方である。そして私たちを大きな御手で守ってくださってるんだ。ね、私たちは時々、いや、日々ですね、このイエス・キリストを見上げるべきですね。今週もこのイエス・キリストを見上げ、そしてこのね、守ってくださる神様と共に豊かに大胆に歩んでいきましょう。では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人を各機関としてあなたご自身が守ってくださることを感謝します。神様どうか私たち一人一人をあなたご自身が守り祝福してください。そして、私たちが歩む道をあなたが整えてください。祝福で満たしてください。 イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。